そう、ポッドキャスト QR。
まあ最終クールに入ってますけれども、はい、いかがですか、まず練習内容としては。
まあ充実してるとは思いますけど、はい。
特にどんなところをこう中心にやってらっしゃいますか。
もう毎回そうなんですけど、やっぱ守備ですね、はい。守備がやっぱバッティングはある程度、まあ、ある程度じゃないですけど、バッティングももっとやらないといけないんですけど、守備に関してはやっぱまだ人並みにもできてないと思ってるんで、そこを人並みにできるように練習はしてますけど。
辻新監督からは何か指導を受けましたか。
いや、あのノックの時は毎回、なんていうんですかね、後ろで、まあ、本当に一球一球じゃないですけど、今のはこうするべきだとか、まあ、今のはいいぞとか、そういう声はかけてもらってるんで、それは、はい、本当にありがたいですね。
特にこう辻監督は球際の強さを強調してますけれども、はい、そのあたりはこう指導を受けていても感じますか。はい、
そうですね、まあ、あの球際でも、球際が強くなるためにどうするかっていう入り方であったり、まあ、グローブの出し方であったり、まあ、そういうのを教えてもらうんで、まあ、自然と球際は強くなってるのかなとは思いますけど。
あの今日のシートバッティングを見ていても、はい、一番に声を出してますよね。
いや、まあそれはもう変わらず、なんていうんですか、まあ、持ち味としてやっていきたいですけど。
今シーズンかなりこう調子も良くて、はい、手応えがあったシーズンで、この秋のキャンプ、はい、多分いつもと違ったキャンプになっていると思うんですけれども、はい、心境としてはいかがでしょうか。
まあそうですね、まあ、今年1年を、まあ、振り返っても、まあ、バッティングはやっぱ多少なり手応えがあったかなとは思うんですけど、やっぱ本当に1軍でも2軍でも守備がエラーがどうしてもしてしまってたんで、でファーストがやっぱエラーすると、まあ、他のポジションの人からやっぱ投げづらかったりとか、そういうのもやっぱあると思うんで、そこはなんていうんですかね、意識を持ちながら、興味を持ちながらやってますけど。
なんか参考にするような選手とかプレーとかってあったりするんですか。
ファーストですか、
はい。
ファーストで参考にするのは誰ですかね。
まあ、なかなかちょっと難しい質問ではちょっとありましたけど、まあ、
自分が見ててすごい上手だなと思うのは福浦さんなんですけど、ファーストだったら、
はい、
ファーストあの人めちゃめちゃすごいなと思うんですけど、体も柔らかくて、
守備範囲もね、
はいはい、でもまあ右手左でもまた違う部分あると思うんで、はい、もう本当にでもやっぱ参考にはしてますね。
やはりこうバッティングも期待されてるのがメインだと思いますけども、はい、やはり守備でこうリズムを作っていくっていう感じになっていきそうですもんね。
そうですね、やっぱ守備がもう本当に 100% できれば、まあ、バッティング多少なんていうんですかね、まあ、バッティングは波があるんで、どうしても、打てない日もあるんで、まあ、自分の場合今まで打てなかったらもう使わないって感じだったんで、それをやっぱ守備を守れることによって、まあ、守備は安心できるから、まあ、しばらく使おうっていうふうにやっぱ思ってもらうためにも、やっぱ守備ですね。
この間契約更改もありまして、
はい、
ね、またいつもと違った、はい、今年は、ね、いい一年になったのかなと思いますけども、
はい、
どうでしたか、ご両親とかに報告とかは。
いや、まあ、親には、まあ、一番に報告したんですけど、まあ、本当にそうです、まあ、年俸がどうこうっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱそれよりも今年は結局なんていうんですかね、来年の足掛かりというか、うん、まあそういう年になったかなと思うんで、もう今年の成績をはるかに超えなきゃいけないのがやっぱ来年かなと思いますけど。
球団からはどんなこと言われたんですか。
まあ本塁打とかやっぱそういう持ち味を出してくれたっていうふうには評価をしてもらったんで、でやっぱあとは守備だなっていうことはやっぱ同じようなこと言われてるので、守備さえ良くなればお前はレギュラー取れるぞみたいな、いう話ももちろん、なんていうんですかね、していただいたんで、そこは、まあ、自分でもしっかり自覚持ってやらなきゃいけないと思いますけど。
やはりファンとしてもファーストに山川選手が入ってくれてると、はい、本当にこう厚みが増すなっていう印象なんですよね。
はいはい、まあそうですね、まあ、大きいのが並びますね
すごいですよね。で、まあ、外野にもしね坂田選手とかも入れば、
そうですね、まあすごいですね、それは。あんまりないですね。
そうですね、わかりました。まあ、あの守備に関してはこの秋のキャンプでかなりこう手応えはつかめている部分もありますか。
そうですね、やっぱなんていうんですかね、教えてもらうことが一球一球に対しての考え方であったりとか、うん、まあそういう入り方っていうのはあんまり一球一球を意識したことはあんまりなかったので、うん、もう本当にこのキャンプで一球一球っていう感じですかね。もう一球一球こう、この球はこう入る、この球はこう入るっていうのをやってるんで、すごい集中力もいるんですけど、そこが、まあ、今までとちょっと違うかなと思います。
もうその意識改革がもう進んできているという。
そうですね、まあ、自分の中でも、まあ、今まではあんまり守備、まあ、取ればいいじゃないですけど、はい、まあ、しっかり止めるとか、
うん、ああ、そうです、そうです、
まあ、そういう意識の方が強かったんですけど、やっぱこう教えてもらっているのはやっぱり次につながるステップであったり、うん、こう入ったらこういうトスがしやすい、こういう送球がしやすいっていう次のことまで考えたことがあるので、そこは今までは正直あんまりやってなかった部分なので、うん、本当に今教えてもらってすごい勉強になってます。
じゃあ来シーズンはファンの皆さんに僕の守備を見てくれっていう、
はい、そうですね、まあそうですね。守備もですね、
はい、見てほしい、
はい、
でここからはですね、あのラジオのお聞きの皆さんから山川選手に質問をいただきまして、
はい
はい、答えていただければと思います、はい、まずは大阪府のラジオネーム、はい、ガグビーさんからいただきました、
はい、
山川選手今年は1軍で2桁ホームラン14本と大活躍でしたね、はい、僕は今年初めて西武ドームに観戦に行ったんですが、はい、その試合は山川選手が2打席連続ホームランを記録された試合でとても印象に残っています、
はい、
山川選手はよく先輩の中村剛也選手にちなんでおかわり2世なんて呼ばれていますが、
はい、
山川選手の思う中村選手と自分の似ているところをあれば教えてください、またここは違うというところありましたら教えてくださいという、
はい、似てるところ、
はい、
まあ、似てるっていうのは正直周囲が言うことであって、はい、僕自身は何一つ似てるって思ったことは正直ないです。やっぱり、まあ、僕よりもう断然レベルが上というか、もうパッと見は確かに、一緒というか、まあ、似てる、はい、身長も体重も似たようなものですけど、でもやっぱり体の使い方であったり、まあ、守備も走塁もバッティングもやっぱ僕より全然上なんで、僕はそこは似てると思ったことは正直なくて、言ったら全部が違いますかね、僕からすると。
なるほど、なるほど、それはその山川選手のなんていうんですかね、その自分をこう冷静に見定めているっていうところですもんね。
まあそうですね、まあ、僕もやっぱどうしても同じタイプとして飛距離だとか打ち方、まあ、打ち方自分が去年一昨年まで真似してたんですけど、
はい、
今年は真似してないんですけど、でも、僕が似せようとして頑張ってただけで、はい、実際は全然やっぱ違いますね、はい、
その中村選手を見ていてここがすごいって一つ言うとしたらどこですか、そのバッティングに関して言うと。
バッティングですか、
はい、例えばその手首の使い方なのか。
バッティングは足ですね。僕が見ると、まあ、ちょっと詳しい、ちょっと専門的なあれになっちゃうかもしれないですけど、はいはい、やっぱ右足の使い方が違います。
右足、
はい、僕と違います。
で、軸足が、
まあ、もう左も違うんですけど、
はい、
結局なんていうんですかね、中村さんが打つとき、
はい、
正面からの映像じゃなくて、
はい、
横からの映像を見たらよくわかると思います。全然違います。
そこにあの飛距離の秘訣、秘密が。
中村さんはそうですね、上に全然力が入ってないんで。
なるほど、なるほど。
結局その理由が僕自体も全く分かってないですね。やっぱ打つの、バット持ってるのは腕なんで、
はい、
どうしても腕の力じゃないですけど、
うん、
で最後は飛ばすのかなとは思うんですけど、はい、でもちろん中村さんも腕太いですしね、はい、まあ、腕で飛ばしてるのもあると思うんですけど、はい、どう見ても下半身使ってる、圧倒的に違い、僕どっちかというとメヒアに近いと思います、自分では。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、メヒアの方が全然上ですけど、その力も、うん、どっちかっていうと中村さんとメヒアかって言ったら僕メヒアかなと思います、打ち方。
じゃあもう少し下半身が中村選手に近づけるようになってくれば、
はい、
またさらにこう理想形に近づける
って思うんですかね。でもそれはなかなかやっぱまだ入って3年ずっと見てきてやってるんですけど何もできない。
深いですね。
あれはちょっとできないかもしれないですね。最後までもしかしたら分かんないです。あれは
天性のスラッガーですよね。
もうあの打ち方は天才かなと思います自分。
ありがとうございます。続きまして坂戸市の正樹さんからいただきました、
はい、
私は大学生です、
はい、
山川選手がどのようなキャンパスライフを送ったのか教えてください。
あ、
富士大学で、
ね、はいはいはい、
岩手ですもんね。
これは正直に答えた方がいいですか、ね、
はい
ですね、4年間あるじゃないですか、
はい、
1年生の時は、
はい、
全部学校ちゃんと行ってました。
お
これはもう全単位、
うん、
フルで取って、
じゃあ50近く、
そうですね、もう全部取って、で、まあ学校がちゃんと終わってから、
はい、
野球にやるっていうのが普通の生徒と同じようにやってたんですけど、
はい、
2年になって、
はい、
で日本代表入って、
はい、
そこから行かなくなりましたあのそれは調子のことかじゃなくて、
はい、
もっと野球の練習やっぱやった方がいいなって思って、正直言って後輩に行かして、
はい、
自分その間に練習してました。
あ、なるほどなるほど。
隠れて
でもやはり代表に入って当然こう周りのレベルも高いじゃないですか。そこで刺激を受けて、
そうですね、周り見てでアメリカ人見て、
はい、
あもっと練習しないとダメだと思って、まあちゃんと授業行ったら9時ぐらいから行って終わるの4時5時なんですけど、はい、もう本当に行くとしても1日1個か2個行って、はい、でも午後からはずっとグラウンド行って、うん、ずっと練習してましたけど、ね、
でもまあ1年生の時のその貯金があるので、まあ、卒業は全く問題なく、
そうですね、でも実は自分卒論もやってないんですよね
でもスポーツ系だと意外とないとかもあったりしますからね。
もう僕はゼミの先生がすごい優しい人で、
はい、
毎週焼肉連れて行ってもらって、で
結構お金行くんじゃないですか。
その人、はい、その人がなんか山川君は野球の練習やってるからいいよって言ってくれて、ありがとうございますって。
恩師にも恵まれたと。
そうですね。
ちなみにそのゼミの先生にはプロ野球選手になってから何か会いに行かれたりとか
は。あのプロになって、
はい、
僕が大学卒業してからは、
はい、
僕大学1回行ったんですけど、
はい、
まあオフにしか行けないんで、はい、1回行ったんですけどその時いなくて、
はい、
今年帰るんで、まあ、今年いたらあれなんですけどね。もう本当に大学生の時は結論から言うと授業にはほとんど行ってない
いやでも1年生の時にそれだけ行ったっていうのは素晴らしいですね。
でもまあ勉強してなかったですけどね
でもまあ出ることがね、
はい、
大事です
から。後ろでずっとバッティングのこと考えてました。
あ、そうですか、はい、やっぱりその時間が今の
かもしれないです
続きまして所沢市のラジオネーム所沢の玲子さんからいただきました、
はい、
若獅子寮を出て一人暮らしを始めたと、
はい、
オフィシャルファンブックに書いてありましたが、
はい、
一人暮らしを始めて苦労していることはありますか。また一人暮らしをして良かったと思ったことはありますか。
うん、良かったこと、あ、良、
はい、
かったことから、あ、苦労したことから言った方がいいですか、
ね、はい、
苦労したことはやっぱりご飯、苦労ではないですけど、
はい、まあ、作るとか当然体のことを気遣って、
まあでもそこまでやっぱ気遣うでもまあするんですけど、やっぱり量のご飯を気は使えないですし、うん、毎日食べるのバラバラですし、食べる時間もやっぱ1軍行ったり2軍行ったりだったんでバラバラですし、はい、まあその辺が苦労してますね。あとやっぱ洗濯とか、
あ、
うん、めんどくさいですね
寮に戻りたいとは思ったことはないです。
あ、それはないです。
あ、
それはないです
本当ですか、
はい、
なぜ。
まあ寮はいいんですけどね、
はい、
すごいやっぱなんていうんですかね、みんないますし、
うん、
いいんですけど、やっぱ一人暮らしだと、
うん、
帰って一人で、
うん、
なんかいろんなことを反省じゃないですけど、
まあ、切り替えものができそうですもん
ね。そうですね、一人の時間が増えるっていうのは僕は好きなんで、
はあ、
そこは一人暮らしになってよかったかなって思う一つですけど、はい、
うん、一人でいると何をされることが多いですか家で。
何してるんですかね
結構寝たりとか、うん、DVD 見たりも、
自分テレビあんま見ないんで、一人暮らしになってからちょっとテレビ見るぐらいですかね。もう寮にいる間1年間テレビ1回もつけてないんで。
あ、そうですか。
はい、自分テレビ、
部屋に戻ったらいつも何してるんですか。
ボケとしますけど、ね、見るとしたら携帯ですかね。
なるほど、ね、もう
一人暮らしの方がいいです。
なるほど、
はい、
わかりました。で、最後の質問です、
はい。
町田市のラジオネームライニャンさんからいただきました、
はい。
来シーズンは山川選手の地元沖縄でも公式戦2試合あります、はい。山川選手の地元の一押しグルメは何ですか。
一押しグルメ、
はい、
沖縄そばじゃないですか。
そうですよね、沖縄そば。
なんていうんですかね、やっぱ食べ物なんで好き嫌いは絶対あると思うんですけど、
はい、
僕は、ずっと昔からそうですけど沖縄そば、まあ、自分一番好きなのはソーキそばなんですけど、ソーキそばだったら自分毎日食べれます。
本当ですか。
高校時代もそうですけど、なんか弁当、昼ご飯弁当頼んだりとか、はい、なんかいろいろあるんですけど、
はい、
その時も基本的には弁当プラス100円でそばがあるんですけど、
はい、
まあ味噌汁代わりじゃないですけど、
はい、
うん、絶対そうですね。
いや、出汁がまたいいですよね、
はいはい、あれはもう自分今年も帰るんですけど、多分毎日食べます、はい、どっかで絶対食べます。朝夕飯どっかで。
普通に家でも家庭料理として出てくるの。
出ますね。
あ、そうなんですか。
まあそうですね、出ますね。昼が多かったですね、僕は。
あ、そうですか。
一押し、まあそばは間違いないですね。
うん、島唐辛子も入れて。
まあそうですね、はい、入れます。
またいいですよ、
はい。
でもう一つだけ、まあ、沖縄での公式戦いかがですか。もう50何年ぶりということなんですよね。
僕それ契約更新の時に、
はい、
記者さんに、
はい、
まあ、来年は沖縄でも試合あるけどどうですかって言われた時に知って、
はい、
びっくりしましたね、
はい。
正直めちゃめちゃ嬉しいです。夢ですよね、一つの、
はい。
どうしても沖縄っていうのは僕がなんていうんですか、ちっちゃい時野球始めた時にからそうですけど、プロ野球キャンプで来ても、はい、やっぱ結局見るのはオープン戦でしか見れなくて、やっぱ公式戦っていうのをなんていうんですかね、沖縄の人たちに見てもらえるっていうのは、はい、なんていうんですかね、沖縄やっぱ沖縄ってやっぱ特別なんですよね。自分たちからしてもやっぱ特別、
はい、
沖縄の人っていうだけで、やっぱ周囲はいい意味でも悪い意味でもやっぱ見方が違ってきて、そうですね、沖縄の人と東京の人っていうのはまた別になって、
内南中とかね、
はい
はい、
沖縄、そうですね、だから沖縄でやることによって沖縄人がプロで頑張ってるっていうのをみんなに見てもらえるっていうのはやっぱすごい、僕が野球始めてプロになる時からやっぱ一つの夢っていうか、そこはやっぱだからめちゃめちゃ嬉しかったですよ。
あ、絶対活躍したいですね。
まあそれまでね、死ぬ気で残ります。残るっていうか、それまで普通に頑張ってきます。